本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第7章24節から35節。聖書は後ろの方、新約聖書の125ページになります。24節から35節でいいんだよね。そうだよね、ここが違うけど。ルカの福音書第7章24節。ヨハネの使いが帰ってから、イエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？では何を見に行ったのですか？柔らかな衣をまとった人ですか？ご覧なさい、きらびやかな服を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。では何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り、私はあなた方に言います、預言者よりも優れたものをです。ヨハネの使いが帰ってから、この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。私はあなた方に言います。女から生まれた者の中で、ヨハネよりも偉大な者は誰もいません。しかし、神の国で一番小さい者でさえ、彼より偉大です。ヨハネの教えを聞いた民は皆、主税人たちでさえ彼からバプテスマを受けて神が正しいことを認めました。ところがパリサイ人たちや律法の専門家たちは、彼からバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みました。それではこの時代の人々を何に例えたらよいでしょうか？彼らは何に似ているでしょうか？広場に座り、互いに呼びかけながら、こう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてあげたのに、君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに、泣かなかった。バプテスマのヨハネが来て、パンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あなた方は、あれは悪霊に疲れていると言い、人の子が来て、食べたり飲んだりしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。しかし、知恵が正しいことは、すべての知恵の子らが証明します。本日のメッセージは、この箇所より、天の歌声に声を合わせてです。
今日は、先週と同じ箇所から、再び、主イエスの声を聞きたいと思います。先週私たちがこの聖書の箇所から学んだことは、主のしもべとは何か、主がそのしもべに対して語られる言葉は何かということについて学びました。主ご自身が深く信頼しておられるしもべに対して、主は決して感謝したりなさらない。主は決してそのしもべを称賛したりなさらない。直接はね、直接は称賛したりなさらない。直接感謝の言葉を述べたりはなさらない。むしろ、あなた私のそばに立って使えよと語ってくださる。それがしもべにとっての最高の栄誉であり、またそれがしもべの本質を明らかにするものだからです。今日はそのようにしてですね、主イエスはヨハネから使わされた弟子たちがヨハネのところに戻っていった後に、ヨハネが人類最大の人物であった、預言者以上のものであった、その本質を明らかに告げられ、 ヨハネは称賛なさったわけです。しかしその言葉は決してヨハネに伝えられることはありませんでした。しかし主イエスはヨハネに対して、ヨハネの弟子たちに、今預言者イザヤが預言したメシアの時がやってきている、メシアがやってきたということを弟子たちにつけられるとともにですね、死人がよみがえっているぞという、イザヤ書の預言の中にはなかった言葉を付け足してヨハネにその言葉を伝えさせます。それは間もなくヘロデ・アンティパスに殺害されようとしているヨハネに対して、メシアは死を打ち倒すものである、メシアは死に打ち勝つものであるというメッセージをヨハネに伝えさせたのです。これはすごいことだったと思います。今日はその続きとなりますけれども、今言った通りですね、これは先週の復習の部分ですけれども、ヨハネこそメシアの道どないをする最大の預言者であり、ヨハネこそエリアの再来である、洗礼者ヨハネに対する最大の賛辞をこうで群衆に向かって語られました。権力者の暴力に屈しないもの、物質に依存せず神の口から出るものだけによって生きるもの、最大の預言者と言われました。でヨハネの使いが帰った後にイエス様はヨハネについて群衆に語り始められたんですけれども、それは今申した通りです。ご自身のしもべには直接感謝の言葉を告げられたり、称賛の言葉を告げられることはないのです。これ私ちょっと心に本当に留めておいた方がいいかもしれないねやっぱり神様から褒めてもらいたいっていう気持ちちょっとね 1% ぐらいあるかもしれないけど、まあ私はね 1% ぐらいあるような気がしますけど、だけど神様は絶対言わないから、直接はそういうふうには、ある意味でそう言われたらアウトだねお前は私のそばに立って使えよと言っていただけるならば、どんなに光栄なことでしょうか。ここでイエス様はヨハネについて語っておられるんですけれども、誰に向かって、語られたかというと、これは群衆に向かって語られたとあります。ここで新改訳聖書でね、群衆と訳されている言葉は雑多な人々という意味で、民と訳されている言葉と非常に対立しています。後で民という言葉が出てきますけれども、民という言葉は主の民という意味です。主の民 ですから、ここは群衆に話し始められたということは、主の民でない人たちに向かってこう語られたと、あるいは主の民もその中にいるけれども、もっといろんな人がいる、そういう人たちに向かって話し始められたということですね。で、あなた方は何を見に荒野に行ったのか、預言者を見に行ったんだろう、ね、でなぜか、それはヨハネがメシアかもしれないと思ったから行ったのではないのかと問われます。ところがあなた方が見たのは、貧しい身なりをして、本当に言うならば小敷坊主のような身なりをして、そして断食して祈り、神に立ち返れと叫ぶ人であった。で、このままではまずいと思った人たちで、こういうふうにですね、その小敷坊主のような、もう食うや食わずのような生活をしながら神に立ち返れと叫ぶ ヨハネの姿を見て2種類の対応、2種類の人々がいたっていうんですね。それが神の民と群衆であったというのです。で、このままではまずいと思った人々がいた。その人たちは神の民、ラオス、神の民ですね。で、ヨハネは神は罪を滅ぼされる、罪と一体化してしまっているものは罪が滅ぼされるときに一緒に滅んでしまう、だから罪から離れようとヨハネは叫んだわけですね。で、そういう意味でヨハネの宣教は罪を糾弾する宣教ではなかったんです。ヨハネの宣教は愛の宣教だったんですね。このままだと滅んでしまうから罪から離れようと、罪を悔いて罪から離れようというのがヨハネの宣教であった。で、それを聞いて、あ、このままではまずいと思った人たちがいたんですね。で、その人たちが神の民だった。自分を基準とする生き方ではまずい、神を基準とする生き方に変わらなければならない、戻らなければならないと気づいた。で、その人たちは自分の罪を告白してヨハネからバプテスマを受けました。もう一方で自分は大丈夫と思った人たちもいたわけです。で、それはパリサイ人や律法の専門家たちであったといいます。で、この人たちね、イエス様はここで面白いことを言ってるでしょ。あなた方は何を見に行ったのか、何を見に行ったのかって聞いてるんですね。このパリサイ人や律法の律法学者たちはヨハネを見に行っただけだったんです。見に行っただけだった。で、私は大丈夫ね、いや、もともと私正しい生き方してるし、私間違ってないし、神様に特に立ち返る必要ないしって思った。自分の正しさを主張しました。で、そもそもヨハネのバプテスマっておかしくないっていうふうに言ったのがこの律法の学者たちだったんですね。なぜかというと、当時洗礼っていうのはユダヤ教徒でない人がユダヤ教に改宗するときに必要だったプロセスの一部だったんですね。だからもともとユダヤ人は洗礼を受けなければいけないことはなかったんです。洗礼を受ける必要はなかったんです。だからヨハネが洗礼運動を展開しているときにヨハネのところに行って見たけれども、自分たち必要ないし、そもそもヨハネやってることおかしいんじゃないかと思った。で、それがね、ヨハネの福音書にちょっと書いてあるんですね。清めのことについてユダヤ人とヨハネの弟子たちの間で論争があったっていうふうに言われているところがありますけれども、それはそのことです。で、イエス様はそこで、その自分は大丈夫と思った人たちに対して、私は特に神様に立ち返る必要はないと思った人たちにイエス様は言われるんですね。ヨハネは全ての人が罪があると言ったんですね。全ての人が神に立ち返らなければならないと言ったのです。立ち返らなかった人たちに対してイエス様は言われます。それではこの時代の人々を何に例えたらよいでしょうか。彼らは何に似ているでしょうか。広場に座り互いに呼びかけながらこう言っている子どもたちに似ている。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに泣かなかった。で、これはね、当時の童謡だったらしいんですね。さあ結婚式ごっこしようって言ったら、いやだよって。で、お葬式ごっこしようって言ったら、それも嫌だよっていう、そういう動揺があったらしいんですね。で、これを聞いて山口さんちのつとむくんっていう、あの昔流行った歌を思い出した人はいるかもしれませんね。 どんな遊びに誘ってもやだよっていう、そういうような歌があったらしいんですね。イエス様は それを引き合いにして、バプテスマのヨハネの声に耳を傾けなかった人たち、そして主イエスの声に耳を傾けなかった人たちを責めるというか、そういう人たちに対して忠告をなさるわけです。で、バプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に疲れているといい、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だという。で、バプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいる、これ断食ですよね。断食です。ずっと断食してたんです。で、断食というのは人が死んだ時であるとか、その滅ぼされると、民族が滅ぼされるという、そういう、危険がある時に、また国が滅ぼされた時に断食をして灰をかぶって祈る。だからこれは バプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいるというのは、お葬式ごっこじゃない、そのここで上で出たね、弔いの歌を歌ってあげたのに泣かなかったというところをに対応しているわけです。つまりバプテスマのヨハネは罪によって滅んでいこうとする者たちのために嘆き悲しむ、その神様の招きであったのだと。共に嘆き悲しめ、その共に嘆き悲しむその愛によって神への立ち返りの道が開かれるということを、ヨハネは実践していたわけです。パンも食べずブドウ酒も飲まない、涙の宣教ですね。涙の宣教なんです。神様どうぞ彼らを救ってくださいという、彼らが自ら立ち返ることができるように助けてくださいと、ヨハネは断食しながら祈ってたんです。で、パンを食べブドウ酒を飲むというのは、これは共にパンを食べ共にブドウ酒をいただくというのはイスラエルのアイデンティティであって、これは礼拝と一体のものでした。で、パンを食べブドウ酒を飲むというのは礼拝なんですね。これはキリスト教だけではなくて、もともとユダヤ教における礼拝のあり方であるわけです。だから、その食事の交わりを拒絶する、ある意味断食、ずっと断食しているわけだから、食事の交わりを拒絶するという、あいつは食事の交わりを拒絶している、だからあいつは悪霊に疲れてるんだっていうふうに抽象したわけです。で、一方イエス様は結婚式の歌を歌う神様の招き、これが主イエスの働きであった。で、結婚式というのは神様と神の民の合一、それを表します。いいですか。神様と神の民が一つであるということ、それが聖書における結婚という言葉の、子羊の婚姻、キリストと教会との結婚というのはそういう意味を表しますね。神と神の民とが一つであるということです。で、この喜びの中に招くのが主イエスの招きであるわけですけれども、あのイエスというやつはね、大ぐらいで大酒飲みだって、これね、抽象なんです。抽象なんですね。事実じゃないんです。どういうことだったかというと、イエス様は罪人と言われる人たちと一緒に食事の交わりをした。罪人と言われている人たちは汚れていると言われていたわけです。 汚れを恐れず、一緒に食事の交わりをしました。でもその食事の交わりっていうのは、サラ、ほら飲めや歌いやってやってたわけじゃないわけですね。私は、主イエスは罪人と言われる人たちとの食事の中で、必ず主イエスはなさったと思います。感謝を捧げて、彼らにパンを与えられたはずです。感謝を捧げて、ブドウ酒を彼らに与えられたはずです。あの荒野の5000人の給食、4000人の給食においても、イエス様はパンを手に取ってね、神様に感謝を捧げて弟子たちに配るようにっておっしゃいました。それと同じように、弟子たちとの、いや罪人と言われる人たちとの食事の交わりにおいても、主イエスは間違いなくパンを取って感謝を捧げて彼らにお渡しになったはずです。またブドウ酒も感謝を捧げて彼らにお渡し、お配りになったはずです。彼らと礼拝の交わりを持っておられたんです。だからね、イエスは大ぐらいだ、大酒飲みだってのは、これは全くの抽象なんですね。そして世の宗教家たちから排斥され、神の祝福に預かる資格はないと言われていた修善人や罪人と言われる人たち、彼らにイエス様はおっしゃらなかったでしょうか。なんと幸いなことか、幸いなるかな、霊の貧しい者たち、天の御国はあなた方のものだ、幸いなるかな、悲しい者たち、自分の罪に悲しい者たち、そこから立ち上がれずにいる者たち、神があなた方を慰めてくださる、言われなかったでしょうか。主イエスは罪人、主税人と言われる人たちとの食事の会の中で、彼らと酒を飲んで大騒ぎしてたわけじゃないんです。彼らにパンを与え、ブドウ酒を与え、幸いなるかなと言って彼らに祝福を与えておられた、それが主イエスです。この主イエスが今私たちに、さあ一緒に結婚式の歌を歌おうって言って呼びかけてくださる、神と神の民が一つとなるその結婚の喜びの歌を歌おうと呼びかけ、主イエスご自身がリードしてくださるんです。主イエスが歌っておられる喜びの歌を、私たち一人一人を喜ぶ喜びの歌を歌ってくださっている。私たちをリードしてくださる。私たちもこの方の声に私たちの声を合わせましょう。この賛美ですね、地を越え高く告げ知らせよ、今日イエス君はよみがえれり、命の君は天津園に我らを召して入れたまえり、常世の光照り輝く御蔵にいます君を仰がん、雨よるもるる勝ち歌にぞ、地なる我らも声を合わせん。天から聞こえてくる主イエスがリードして歌ってくださっている声に、私たちも声を合わせよう。そして共に互いを喜び、互いを尊び合い、その喜びの中に私たちも共に生きていきましょう。この賛美を、共に歌いましょう。 しましょう。天のお父様、私たちを喜んでくださっていることを感謝いたします。私たちもあなたを心から喜び感謝いたします。あなたが私たちのところにやってきてくださいました。人が人を差別するそういう世界から、区別しようとする世界から、時代から、すべてのものがあなたの神となって一つとなる時代をもたらしてくださったことを感謝いたします。天のお父様、どうぞあなたの愛を私たちの中にいよいよ満たして、私たちもあなたを見上げ、あなたを目指して歩んでいくことができるよう導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。